こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県の職員の方に案内人になっていただき、二戸、一戸、軽米、九戸、各地域の地域おこし協力隊の皆さんをはじめ、地域で活躍する若者たちのお話を聞いていく番組です。ということで前回に引き続きまして、今回も案内人に山本さん、よろしくお願いいたします。
はい、二戸農業改良普及センターの山本です。どうぞよろしくお願いいたします。
そして、ご出演いただくのは前回にこちらも引き続き、一戸町の地域おこし協力隊、滝野理香子さん。そして理香子さんの、旦那様でもいらっしゃいます滝野亮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、基本的に農業という切り口で始まるはずだったんですが、ご夫婦での U ターンということから少し広めの感じになったんですが、今回ちょっとですね、僕が特に聞きたいところでもあるんですけど、ご夫婦での U ターンのお話を聞ければなと思うんですが、もともとはお二人とも岩手県出身で、
はい、
東京方面に行かれて、
はい、
りょうさんは盛岡出身で、東京だから神奈川本
社、そうです、神奈川とか東京ですね、
はい、うん、で電車の運転手をされていて、
はい、
りかこさんは東京にいらした時は何をされてたんですか？
東京に行った時は私も同じく旦那の会社と同じ東急株式会社なんですが、はい、私は高校卒業後岩手で就職をして、ここでいろいろごちゃごちゃやって、はい、その間に主人と付き合い始めたんですが、
うん、
もうすでに東京と岩手の遠距離恋愛をしておりまして。大丈夫ですか、こういう慣れ初めの話で、はい、
大丈夫です、
大丈夫です
、はい、視聴されて、はい、すみません。それで、私ももともと東京に行きたいっていう小さい頃から夢があったので、
うん、
ちょっと旦那には言わずに同じ会社の就職試験を受けて受かってしまったということで、サプライズで東京に行くことになりまして、同じ会社に就職して、
はい、
はい、じゃあ一緒に住みましょうということになりまして、
はあ、
私も寮に住んでたんですけど、就職が決まって、
お付き合いは遠距離でしてたんです
よ。4年してました。4年付き合ってました。
はい、
私はもう早く東京に行きたいっていうずっと言ってたんですけど、ずっと止められていて、
はい、
我慢が限界で、
はっきりしなかったっていうところですよね。
あ、まあまあ、はい、まあその辺のね、その団長のことはあまりやらないです
けど、どうでもいい話。
いやいやいや、めちゃくちゃ
渡されてっちゃいます。
めちゃくちゃ面白いんですけどね。
農業がテーマでございます。
はあ、
そうなんですね。
あの時人生で一番勉強したなっていうぐらい試験勉強頑張った記憶がありますが、
そんな慣れ初めで、
そうなんですね。
で結婚されて、はい、まあでもそれこそだってね、小さい頃から運転手さんに憧れて、 しかもまあ日本中いろんな電車ある中、
はい、
東急って格の上下って分かんないんですけど
まあいい方なんじゃないかな、
いい電車じゃないですか
そうですね。
で奥様りかこさんにしたって、はい、東京に行きたくて、
はい、
長くお付き合いされて結婚されたわけですよね、
はい、
でお子さんもいらして、
はいはい、娘が一人今4歳になるんですが、
うん、
は
い、いやなんて言うんですかね、そのお子さんが生まれるってことはその未来がだんだんこう、うんうん、確実なものになるじゃないですか、
はい、
この先何年後に、まあ、幼稚園保育園に入れて、うん、学校に入って、うん、っていうタイミングでもあるし、まあ、旦那さん亮さんにしてみたらそれこそ子どもの頃の憧れの職業で、まあ、順風満帆にキャリアを重ねていってこの先っていうのもおそらく考えてらしたと思うんですけど、
はい、
そこからその移住に踏み切るたタイミングというか
きっかけとか、
ね、きっかけとか、そうですね、
そうですね、私が奥中山に惚れてしまったというところが多分一番でかいかもしれないです
はい、
いろんなところを旅行するのが好きで、うん、いろんなとこ行きましたけど、その坂松農園の畑があるんですけど、
はい、
そこにこうお手伝いしてる時にふと休んだんですね、休んだというかこう息抜きじゃないですけど、
はい、
そうした時に見えた景色がすごい綺麗なとこで、夏なのに涼しいし西だけ見えるし岩手山見えるし、うわーここに家建てたいって言ったんです、
はい、
そしたら皆さんに笑われて、笑いが起きてねでなんかそういうのもあって、なんか、ま、人の雰囲気もいいし物もいいし、
はい、
こんなに魅力があるのに北海道に負けないぐらいなんかあるのにってちょっと思ったんです、
はい、
でそういうのもあの夢として鉄道の運転士やってましたけど、そっちの方もなんかやってみたいなってすごい思ったんです。でまあすごいこう移住するこう一歩目を踏み出したというか、心の中で動いてったっていう感じですね。
家を建てたいとおっしゃった時に仲間の皆さんが笑ったっていうのは、はい、どういうあれだったんでしょうね。
なんでこんなところにいたと思います、
多分
山の上みたいなところだし、雪が降れば誰がここまで除雪するんだとか、多分そういう現実なことを見るから、
はい、そんなことね東京からパッと来て言うけどそんな簡単なことじゃないぞっていう意味での笑いですか
何言ってんだみたいなんで笑ってましたね。で毎年そこに行くたびに、
うん、
あれりょうくんここに家建てたいって言ったよねみたいな、絶対そこの畑に行くそういう話になったり、いや建てたいですみたいな話をね、
うん、
するんですけど、
あでもそういう感情の深いところに何か刺さるものがあったん、
はい、
ですかね、
はい、
私もだからそんな地元のそんないいところ自分ではあんまり分かってなかったなって思って、主人がそういう風に言って初めて、あそうだよねって岩手山見えるんだみたいなところ気づかせてくれたところもあって、まあ、自分自身も奥中山に住みたいなって思うようになってきましたね。
やっぱり長くいたからこそ分からない、
うん、当たり前だった景色だったので、
うん
ね、若い頃は それが嫌でなんか東京に行きたいっていうのもあったので、でも改めてやっぱりすごい一戸っていいところだなっていう風に感じました。
でそれがまあきっかけ、まあ、本当のスタートで、
はい、
そこから U ターンフェアみたいなところに行かれたということですか。
そうです、はい、
菅原さん、あの引き続きスタジオにいていただいてるんですが、
はい、
あのこういうなんとなく戻りたいんだよねっていう感じの方が来た時って、
はい、
どういうお話をするんですか。
そうですね、あの移住の相談は結構3年とか5年とか越しになって長い相談が多いです。最初のきっかけがそういう相談会のようなイベントに来ていただけるっていうところから、まあ、ニーズをお伺いして、で、まあ、こちらで準備できるものをご紹介していただく中で、まあ、実際に現地に来ていただいて、さっき雪の話とかあの周りの人に笑われた話があるんですけども、
はい、
やっぱりイメージと暮らしてみて、で来てみて、あこんなんじゃなかったってなるのがやっぱり一番申し訳ないなと思いますので、いろいろ経験していただいて納得いただいた上で、これだったらまあ住んでいけるなとか暮らしていけるなとか自分の理想をこう実現できるなっていうところを確かめてもらいながらっていうものを、まあ、あの イメージが先行しちゃってる人とか、はい、いつまで経ってもこうあの決断がつかない人みたいなのもいるので、うん、まあ、そういう相談者 の, あの状況に応じながら時にはこう背中を押したりブレーキをかけたりっていうことを心がけながら相談してます。
あの、まあ、最初の、ね、ファーストコンタクトで全てが決まるなんてことはまずないと思うので、
はい、
何度も何度もそのやり取りはじゃあ重ねていくんですか。
そうですね、あの滝野さんたちもですね一旦やっぱりこう連絡がなくなってでまたこうポッとこう1年ぶりぐらいにこうご連絡いただいたりしたりもするので、うん、そのやっぱり相談者によってこうすぐこう移住になる人もいるし 2,3 年かかる人もいるっていう状況ですね。
はい、でまあ、滝野さんご夫妻については、まあ、あの理香子さん奥様のご実家が奥中山だったということもあって、まあ、何でしょう全くゼロから来る方よりはどうなんでしょうね、それが、うん、障壁になる場合もならない場合も両方あるかと思うんですけど、移住するまでの間って どんな感じのこう上がり下がりみたいなのあったんですか。
壁みたいなものです。
そうですね、はい、
移住を決めたってなってからやっぱ住むところ、まあ、働く場所はまあ決まって、
あでその IGL さんがね、
そうですね、まあ、そこも、はい、一番大事なところは働く場所なんですけど、
うん、
働く場所が決まってでもこれで安泰かと思えばやっぱ住むところがやっぱなかったり、
はい、
でそういう相談はやっぱり菅さんにして、うん、でこういうとこ見れますよとか今度来たらご案内しますよってやっぱり親身に時間を割いてこうやってくれたので、
はい、
すごいこうイメージ、あこういうとこだったら住めるなとかちょっとこういうボロいとこは嫌だなとかそういうのもいろいろあると思うので、
はいはい
はい、私たちはすごいいいところにこう巡り合って住むところにつけて、うん、で今度は保育園をどうするかとか、
まあ、そうお子さんいたらさ切実ですよね。
で保育園入れるのか、うん、で入れるって決まってもどんなとこなのかとかっていうのも保育園も見れますよってそういうのも案内しますよってセッティングしますよって、はい、園長先生とかにご案内してもらったり自分たちが帰省するタイミングとか、うん、まあ、オンラインでもいいですよとかっていうのもあったりするんですけど、すごいこう親身にこうやってくれたのでもう決まってからこうすんなりあのここまで移住するまでできましたね、はい、
そうですか、
すごい良かったです、ありがとうございます。
いえいえ、お役に立てて嬉しいです。
まあでもこれも本当に何て言うんでしょうね、言ってみたらうーん田舎ならではみたいなところはありますよね。
そうですね、あとあの住むところも結構ラッキーというかちょうどこう募集が出るところに、はい、あの重なったタイミングだったりとか抽選をこう引きの強さがあったりとか、やっぱ本人たちが引き寄せたあの思いみたいなのもあったのかなみたいな感じで、
はい
はい
はい、
感じです。
あのまあ理香子さんは一戸町の協力隊ですから、はい、一戸になるでしょうけど、
はい、
ご主人は IGR さんってそれこそ盛岡とか、
はい、
あの本社のある何でしたっけ、
青山ですね。
青山とか、はい、あの方に住むとかいう必要はなかったんですか。
通勤可能だったので、うん、通勤を選択しました。近くにいる方がやっぱり運転手をしていく上では朝早い出勤とかはあるので、うん、それがいいんですけど、まあ、やっぱり住むとこは奥中山って最初決めてたので、はい、それは迷いはなかったですね。
そうですよね、はい、奥中山に住みたくてなんですもんね、
はい、
じゃあ今も奥中山の近くに住んでらっしゃる。
そうです、それで通勤を青山までしてます。
なるほどなるほど。でじゃあもう移住してからも比較的順風満帆。
はいと言っていいのか分かんないですけど、まあ、いろいろとこう地域にも少しずつこう知り合いができてきたりね、うん、楽しいところ行けたり、その奥中山だけこう惚れてきましたけど、うん、一戸の町だとか小津屋だとか小津なぎとか、はい、そういういつも行かなかったところ二戸にも来る機会も増えましたし、それはそれですごいこう一戸であれば街並みがあったり昔からやってる食堂があったりだとか道具屋さんみたいなものがあったりだとか、はい、すごい面白いなみたいな、いろんなものあるじゃんみたいなのは思いましたね、
うん、まあ言える範囲でいいんですけど、なんか困ったこととかないですか、
うん、困った
こと、車がないと生活できないのは困りましたね、すぐ車見つけなきゃみたいなのは、はい、ありましたけど、あとはアマゾンも来るし宅急便もあるし電車もあるし新幹線も近いし、
うん、ウーバーイーツが来ないこと
た
ウーバーは使ってないよマックが近くにないとかあの無印とか、はい、まあ、そういうなんか収納グッズとかね、いろんなものは盛岡に行かないと見れないし買えないってい
う、はい、それぐらいです。
それぐらいですね。
買い物はでもそっか、まあ、そうですよね、うん、隣町に行けば買えたものがみたいなね。
そうですね、歩いて行けたものがね、電車もそこまで本数ないしとか、ね、それではありますけどね。でもそれはそれでいいかなっていうのは、
そうですね、
納得してる部分はありますね、うん、はい、
わかりました、ありがとう。すいません、なんかこういろんな立ち入ったお話を聞きましたけど生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポでは、会員登録制のお見合いや婚活イベント情報を発信しており、 AI を活用したお相手検索などを行うお出かけアイサポを二戸市で定期的に開設しています。出会いを求めているあなた、ぜひこの機会にアイサポを利用してみませんか。関心のある方はアイサポ盛岡電話 019-601-9955 019-601-9955の9955番までお電話をいただくか、生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。岩手県立二戸高等技術専門校では、高校 1,2 年生および中学生を対象に冬の体験入校の参加者を募集します。開催日は令和5年1月6日金曜日の午後、場所は県立二戸高等技術専門校です。体験する内容は、自動車システム科ではエンジンの分解・組み立てなど、建築科では 3D CAD を使った木造住宅の設計です。募集の締め切りは12月19日月曜日午後5時となっています。詳しくは県立二戸高等技術専門校電話 0195-23-222723局の2227番までお問い合わせください。そしたらちょっとですね、りかこさんの協力隊のお話を少し掘り下げて聞いていきたいんですけども、
はいはい、お願いします。
4月から着任されて、一戸町の農作物、
はい、
を中心にした生産物の PR をしていくという、
は
い、
そうですね、中山といえばレタスっていうイメージがあるのかなっていうところなんですけど、それをもっと奥中山としてのブランドとして私自身 PR していきたいなっていうところがありまして、はい、まあ、それがどういうふうにできるのか今模索中なんですけど、まあ、そういう電車で野菜運んでみたりだったり、ツアーで地元の野菜を食べてもらったりとか、ちょっとずついろんなことを試してやっているところです。
お話がちらっと出た収穫体験のツアー、
はい、
この夏に実施されたということだったんですが、
はい、
それはもともとどこの企画だったんですか。
道のりトラベル東北さんっていうツアー会社さんが、ぜひ一戸でやりたい、ツアーをしたいというところで、観光協会と一緒合同で、
うんうん、
はい、企画しました。
何人くらい参加者いらっしゃったんですか。
参加者14人ほど、
はい
はい、参加していただきまして、県外からもたくさんの方が来てくださって、朝6時集合で、
うん、
農家さんにのところに7時に来ていただいて、朝一の仕事収穫体験をしていただいて、朝ごはんを食べるっていう内容だったんですけど、はい、その朝ごはんを、はい、あの田野畑にあるロレオールっていうレストランの伊藤シェフが、
はい、
まずあと奥中山だった一戸の農産物を使って料理をしてくださいまして、農作業した後にみんなで美味しく食べたという。
朝の7時から伊藤シェフが腕を振るってくださったんですか。
はい、シェフはもう5時には来てましたね
へえ
寝てないっておっしゃってましたね、ロイは
朝の7時から農業体験して、はい、一汗かいて朝ごはん、
収穫したものを。
贅沢ですね。
はい、お知り合いのレタス農家さんからレタスをもらったり、
うん、
あと牛乳も、搾りたての牛乳を持ってきて、はい、その牛乳飲んでいただいたりとか、あとお肉、奥中山牛を食べていただいたりとか、
うんうん、
はい、すごい満喫していただきました。
これ菅原さんに聞けばいいですかね、山本さんに聞けばいいですかね、こういうその地域の資源といいますか、はい、特にそのこういう農業の収穫体験とかっていうのは、はい、都市圏ではできないじゃないですか。
そうですね、うん、例えば、まあ、果樹とかだと結構模擬放題とか収穫し放題っていう、はい、あのイメージがあってやってるところあるというふうに私認識しております、うん、あの滝野さん その野菜とかそういったものと体験っていうものを結びつけるのを、まあ、東京から来た若い人たちの発想でやっていただけるっていうことで、今はなかなかないかもしれないんですけれども需要があるっていうのが今回のツアーで分かったと思うので、ぜひどんどんどんどん新しい形で新しい人たちに地域の資源を広めていってくれたらいいなと、その第一歩としてすごくあの大成功だったんじゃないかなと思っております。
ね、確かにそうですよね。果物だと模擬放題取り放題っていろんなとこでやってますけど、そこからねやっぱシェフがしっかりとお料理作ってくれるって贅沢ですよね、うん、あとはなんか動画も撮影をされてるというふうに伺いましたが、
はいはい、やっぱりその奥中山の綺麗な景色をもっと知っていただきたいなっていうところもあって、まあ、その野菜に結びつけて景色を映しながら PR 動画を作ってでいろんなイベントで流していただきたいなっていうのがあります、
はいはい、景色プラス野菜
はい、はい、そうです
あでもちょっとなんかこう切り口として面白そうですね。
そうですね、ぜひそういう綺麗な景色がここにあるよってまず気づいていただきたいなっていうのがありまして、うん、奥中山うちの辺町こんな素敵な場所だよっていうのをもっともっと PR していって、あの岩手の方に岩手のいいところをもっと知っていただきたいなっていうのがあります、はいはい、
ちょっとラジオなので少し難しいと思うんですけど、野菜を通した美しい景色、はい、それこそ生産農家さんでしかわからないことっていっぱいあると思うんですけど、はい、ちょっと一例で二例教えていただけますか。
そうですね、見渡した時にもう奥の奥の畑まで見えるというか、その波打ってる畑、
はい、
平坦ではないので
高原に作ってるから斜面に植えてるということですか。
そうですね、であっちにはレタス畑があって、あっちにはキャベツ畑があって、あっちはトウモロコシだなっていう、なんか全部が見渡せる場所がいくつかあって、
はい、
それをぜひ見ていただきたいなって思っていて、うん、なんか奥中山高原っていうと温泉の方に行っていただく、子どもの森の方に上がっていく方は多いと思うんですけど、また逆の方にもすごい素敵な景色があるよっていうのを、はい、気づいていただきたいなって思っていて、ちょっとこれ笑われてしまうんですけど、その奥中山の景色ってハワイに似てるなって思っていて、
あーでもねなんとなくわかります、はい、
青さ、空の青さとか、
ね、青さと緑と、
はい、うねる斜面の里を
分かっていただけます
か。いやなんかあの
雰囲気、
ハワイのあの田舎の方の、
うん、そうです、
あの波打った畑の感じって、はい、あでもなんかすごくよくわかります、
うん、すごい、またどうでもいい話になっちゃうんです
けど、向こう側に海があれば完璧なん
ですね。そうなんです、海がないんですよねどこ行っても海はないんですけど、
あなるほどなるほど、うん、あでもすごく見たくなりましたその映像を
どの季節も素敵です。春は青々とした緑があって、夏はまあ作物が綺麗に畑に植えられていて、秋は今紅葉が綺麗で、うん、まあ、冬は冬景色が見れると思うので、いつ来ていただいても満足していただける風景だと思います。
まあ、その映像作品もぜひあの YouTube だったり、
そうですね、
その一戸町の観光協会のページなんかで見れるようになったら、ぜひ教えていただけますと、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
わかりました。で、だんだんこう番組にまとめに入っていこうかと思うんですが、旦那様の亮さん、
はい、
IGR で運転手さんをしながら、
はい、
まあ、ご実家の農園もお手伝いしながら、はい、なかなか大変かと思うんですが、
はい、
ただでも今までのお話の中にも出てきたように、きっとその地元のインフラである鉄道と深く関わってらっしゃるので、はい、いろんな可能性を秘めてるなってお話を聞いてても思うんですけど、
はい、
今後なんかこういうことやっていきたいなとか、もし何か考えてらっしゃることあれば、
はい、やりたいことは奥中山の駅に電車で来たらもうそこでもう農業体験ができると、 オプションツアーみたいな感じで岩手に結構来る方って多いんですけど、はい、なかなかそれをこう県北の方に持ってきてこれてないんじゃないかなとちょっと思うので、うん、奥中山に来れば何でも体験できるみたいな、トウモロコシも収穫体験ができる、その当日にできるだとか、レタスのところ行けたり、牛さん見れたり、いろんなものが揃ってるので、はい、なんか新しいこと、コーディネーターじゃないですけど、なんかそういうものをやっていきたいなと思いますね。この作るだけではなくて、その観光の方でも収入を得られればもっといいだろうし、地域のためにもなるし、大変かもしれないですけど、そういうのやってみたいなと思っています。
そういう何でしょうね、まあ、いわゆる、まあ、ショートツアーみたいなやつってニーズはあるんですよね、
う
ん、
はい、北海道でそういうことをやってる会社があったりするんです、はい、農家さんと関係を築いて、こう他の方 の畑に入ってご飯食べたり収穫したりとか、うん、そういうのも岩手でもできるなって思っています。
まあ、盛岡に例えば観光で来られた方も、はい、IGR に乗ってちょっと奥中山まで来ればそこからいろんなことが、
そうですそうです、
あでもそれは素敵ですね、
何でもできるよっていうのは、美味しいもの作ってるからその場で食べれる機会も増えればいいだろうし、そんな感じです、
はい、いやでもなんかこう亮さんだからこそ、ね、いろんなところに関係性作っていって、はい、実現に近づくのかなと思って、いやありがとうございます。さあということで、山本さん菅原さん、今回は県と一戸町と両方から来ていただいてますが、
もともとはお母様を通じてお二人のことを知ったんですけれども、まあ、農業に初めから着手しなくても、うん、最初はやっぱり生活の方が大事なので、そちらの方をこうちゃんと基盤作られてから、本当にこう先ほど本当に農業体験っていう素晴らしい夢があられるということだったので、まあ、そちらの方もだんだんとやっていけたらいいんじゃないかなって思いますので、私たちの方でも何かお手伝いできることがあったらどんどんやらせていただきたいなと思いますので、はい、
よろしくお願いします。
今日はお二人 のお話とっても楽しく聞かせていただきました。こういうご夫婦が増えればいいなって思いました。ありがとうございます。
いや本当変な話ですけど、農業に収まらないでいてくれてありがとうございますっていうそんな気がします。菅原さんいかがでしょうか。
そうですね、全くその通りだと思います。農業を継ぐとか、今まで地域につながってきたものを残すっていうのはやっぱりすごく大変なことだと思うので、いきなりそこに行ってダメでしたってなるとやっぱり受け入れた方もちょっとがっかりしちゃうと思うので、やっぱり自分たちができることをこう見極めながら、で自分の好きな、自分たちが好きになった奥中山っていうところに自分たちが役に立てることを探そうっていう姿勢は、本当にまあなんか移住してくださる方のなんか理想というかですね、本当に素晴らしいご家族だと思いますので、そういった人たちのこう移住に携わることができて本当に嬉しいと思いますし、これからの一戸町の資源をですねどんどん外に発信していくご家族になってくれれば嬉しいなと思っております。本当にありがとうございます。
はい、ということで、今回は、振興局山本さん、そして一戸町の菅原さん、さらには、一戸町で、地域おこし協力隊をやられている滝野理香子さんと、IGR にお勤めの滝野亮さん、4名の方にお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。